SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜はメルボルンの日本人留学生、森美奈さんにお話を聞きます。森さんは家の中では歩くことができますが、外出する際には車椅子を使っています。森さんは20代最後の挑戦として留学をしようと決め、日本での仕事を辞めて今年8月末にメルボルンに来ました。森さんの目にメルボルンはどのように映ったのでしょうか。まずはご自身の症状について聞きました。
基本的に車椅子を使うのは外出時。なので家の中は自分の足で歩いて生活をしてます。歩けなくなったのが私が10歳の時です。突然、歩けなくなって、急にこう転ぶようになったりとか、そういうことになって、で、病院行ったりとか、入院したりとかしたんですけど、原因がわからなくて、
はい。
どんどん歩けなくなっていって、で、中学校に上がるときにタイミングで車椅子を使うようになりました。で、今年の2月に、このオーストラリアに行くっていう決めるのと、こう、同じ、なんていうのかな。まあ、ちょっとこう、自分の中でもう一回調べてみようかなって、病気のことを思って、もう一回子供の頃入院したとこと同じとこの病院にもう一回入院して、で、また全身調べてもらって、で、やっぱり原因がわからなくて、その10年以上前と、やっぱ医療も、技術が進んでて、10年以上前にできなかったことが、今検査ではさらにできるようになってて、それの一つとして遺伝子の検査。
はい。
をしてみないかってお医者さんから言われて、もしかしたらその遺伝子の病気かもしれないっていうことを言われて、で、今それの遺伝子の検査に、出してるところで、まだその、結果は出てない。もしかしたらその遺伝子の病気かもしれない。まだその結果自体わからないので。
大体、結果っていつ頃わかったりするものなんですか？
2月に、検査出して、だいたい半年ぐらいって言われてたんですけど、まだ返事がないので、まあ1年ぐらいはかかるんじゃないかなと思ってます。はい。
どういう理由でメルボルンにいらしたんですか？
で、もともと海外に興味があって、旅行も好きだし、海外行ってみたいなっていうのはずっとあったんですけど、やっぱ車椅子っていう立場から、こう、海外旅行って、ちょっとハードルが高くて、なかなかずっとこう挑戦できない。で、どうせ行くんだったら思い切って、留学っていう形で挑戦してみようかなと思って。で、私が、来年、年明けて30歳になるんですけど、
はい。
まあ、20代最後の挑戦みたいなところもあって、思い切って決めました。
アートやコーヒーが好きな森さん。直感で面白そうな街だと思い、メルボルンに来ることを決めました。どうですか？実際に来てみて。
すごい、なんか刺激的というか、やっぱもうどこ行っても、なんかこう音楽を演奏してる人がいたりとか、まあなんか壁のアートだったりとか、
うん、
常にこう、目と耳から入ってくる刺激は多い街だなって、思います。
まあ今回1年間の留学ということで、その不安というのはなかったですか？
私の中での不安は英語、に対する不安の方が大きくて、全然英語はできないので、そっちの方の不安が大きかったですね。オーストラリアは日本よりもバリアフリーが進んでるっていうことをもともと聞いていたので、生活の面というか、その車椅子で生活していく面では大丈夫なんじゃないかなっていうのが少しあって、安心というか、まあ、そうですね。どちらかというと英語の不安の方が大きくて、来たっていう感じです。で、その、オーストラリアを選んだ理由として、さっき言ったバリアフリーが進んでるっていう ところも一つあって、それをこう自分の目で見てみたいなって思って、やっぱ日本にいるとなかなかバリアフリーが進んでなくて、困るなって生活で思うことが結構あって、で、それを私が行って、目で見て、あ、こういうバリアフリーがあるんだっていうのを見て、それを私が日本に持ち帰って、で、それを日本のバリアフリー化に役立てることができたらなって思ったことも一つあって。
どうですか？実際にその外出されるときは車椅子ということですが。
ですね、バリアフリーはやっぱりすごく多いなっていうか、一人でできることが多い。
ああ。
例えば、トラムに乗ったりだとか、新型のトラムだったら一人で乗るよりは可能なので、誰かの駅員とかの手伝いを借りることもなく乗り降りができるし、お店の段差とかもあんまりないというか、ちょっとの段差にもそのスロープがつけてあったりとかするので、やっぱそこは日本よりかは、生活しやすいとは感じました。
海外生活での思いがけないハプニング。森さんもメルボルン到着後3日目、語学学校に向かう途中にバックパックの紐が車椅子のタイヤに引っかかり、トラムの線路の上で動けなくなってしまうということがありました。
そう、あ、やばい、トラムも来るみたいな、あ、でも動かないっていうので、ですごいその日雨も降ってて、もうどうしようと思ってたら、まず最初に同じ学校の語学学校の友達が大丈夫って声かけてくれて、でちょっとかかってるんだって言って、でももう本当にすごい力で引っかかってたので、その子もどうしようもできなくて、そしたらその周り見てた駅とかにいた男の人たちとかが何人ぐらい、結局7人ぐらいみんな来てくれて、
はい、
みんなとりあえず線路から移動させて、私のことを移動させてくれて、でその絡まった紐を取ろうってしてくれたんですけども、どうやっても取れなくて、で一人の人が近くにあったハンバーガーショップに行って、ハサミを借りてきてくれて、絡まった紐をもう、ハサミで切って、なんとかほどけて、車椅子が動くようになったって、とがあって、その時駆けつけてくれた人の数にも驚いて、もう本当、たくさんの人が助けてくれて、だからなんだろうな。まあ、なんかあったら、なんか、これだけの人が助けてくれるっていう、ちょっと、これから、まだ来て3日目ぐらいでの出来事だったんですけど、
はい。
なんか、ここで暮らして、1年間暮らしていくことへの、ちょっと安心もちょっと生まれた場面ではありました。
外出時に車椅子を使うということで、森さんは家探しにも苦労したそうです。
なんか、ちょっと悲しい話にはなるんですけど、その車椅子っていうことを伝えると、あ、ここの部屋は狭いからダメだよって断られたりとか、そういうことも何回かあって、でもそこはやっぱり、なんだろう、あってから決めてほしいなと私としては思ってて、その私は家の中は歩くことができるので、外に車椅子を置きさえすれば、家の中は大丈夫っていうことをあって伝えたいけど、やっぱ文字として車椅子ですって伝えると、ああ、じゃあ無理だねっていうことが何回かあって、そこの難しさっていうのは、ありました。
森さんはまだメルボルンに2ヶ月半しか滞在していませんが、どういうところに気づいたのか、メルボルンと日本の違いを聞きました。
日本とかなり違うところの一つとして、オーストラリアの方たちのフレンドリーさがすごくて、もう1日に何回も声をかけてもらって、ちょっと私がこう坂を登ろうとしてたら、もう後ろから声かけてもらうとか、なんかこう、スーパーで荷物を、バッグの中に入れてたら手伝いましょうかって、絶対一日に一人は必ず声をかけてもらう。それはすごく、ここのオーストラリアのいいところだなって思います。知らない人でも話す、会話が、小さい会話でもすぐ生まれるので、それで助かる部分もあるし、英語を学ぶっていう部分でも、私としてはありがたくて、だからできるだけ外には出たいなって思ってます。本当に電車とか、メルボルンの電車は、先頭で待ってると、すぐ電車の運転手さんがスロープを持ってきてくれて、その電車にすぐ乗せてくれるので、 全然待つ必要もなくてスムーズに乗りたい電車に乗ることができたりとか、あとはバスも、これ初めて乗った時にびっくりしたんですけど、バスの前方の方のドアの床がスロープになってて、車椅子がそのまま乗車できるってなってて、あ、この形は日本になくて初めて見たので、これがあればもっと日本でもスムーズにバスって乗れるよなーって思ったりとか、やっぱ、進んでるなと思うことはたくさんあります。
他にどういうことが、例えば、ありますか？
駅に階段がないというか、ホームから駅舎に行くときって、こっちのメルボルンの駅は基本的に、まあ、大きい駅だったらエレベーターがあるんですけど、小さい駅だと全部スロープになってて、日本だったらその小さい駅って基本的に階段を登ってホームから駅舎に上がるっていう形なんですけど、こっちは全部それがスロープ坂になってるので、これだったらもうもし一人で行っててその坂登れないなと思っても、近くに誰かいたらちょっとそこまで押してもらえませんかって言って解決で上げてもらって解決することができるので、そこが階段だったらもうどうしようもなくて、もう登るか、私を乗せた車椅子を階段をじゃあ上げるかって言ったらすごいたくさんの人の力が必要だし、そのそこを坂にしてるっていうだけで、ハードルが下がるなぁと思って、まだまあ全ての駅を見たわけではないんですけど、私が見た限り駅はそうなってたので、あ、なんかこう、初めから、なんだろう、問題を取り除いて設計されてるじゃないけど、生活は、はい、しやすいですね。うん、
メルボルンの日本人留学生、森美奈さんでした。森さんは1年間語学学校に通った後は、オーストラリアで働く経験もしてみたいと考えています。そのための準備として英語を勉強するほか、最近はメルボルンの日本語補習校でのボランティアを始めたそうです。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。